説教死を好みに共に生きよう。
使徒言行録からの説教を今日させていただきます。ちょっと回り道をしながらお話をします。もちろん、今日のパウロとバルナバの宣教旅行に関わることでありますけれども、この西大寺にはとてもありがたいホテルがあります。あるいは極東教会からしてもですね、お客様をお迎えしてお泊まりいただくのに最適のホテルがあるんですね。それは西大寺グランドホテル、西大寺グランドホテル、これはとってもいいホテルだと思います。で、そんな私泊まったことはないし、何かね、お葬儀があったりした後に先生お食事ちょっとそういう時間を持たせていただきますとか、食事の場を作るんだったらどうしたらいいでしょうかって困った時に、だったら西大寺グランドホテル近くて安心して使えると思いますよということでご案内をしますし、来年の1月の末に予定通りお迎えできればいいなと思いますけども、関田博夫先生、青山学院大学の名誉教授であり、また私の進学校時代に出会った、かけがえのない先生の一人ですけども、その先生の予約もね入れてあります。であそこの宿はですね、私早朝にスロージョギングっていうのをするんですけども、ほぼですね満員に近いんじゃないかなと思うぐらいの盛況ぶりですね。っていうのはこの辺りに今皆さんお客様をお迎えして、岡山市の中心地はダメですよ、東山あたりよりこっちって言ってもいいと思いますけども、だったらあそこに泊まってもらいましょうっていう宿を皆さんお持ちですか。牛窓っていうわけにもいかないし、備前のね方にもちょっと宿があるかもしれませんけども、わざわざこっから備前の方に宿というのも変な話ですね。私は新潟の上越で伝道牧会をさせていただいた時期がありますけども、高田教会っていう城下町、高田のお城があって、上越高田の夜桜では日本三大夜桜と言われるような素晴らしい、桜がもう本当に何千本と植えられてて、ライトアップされて夜行くともう幻想の世界です。本当に素晴らしい、落ち葉もまた美しく、桜の葉が紅葉するもみじしてこんなに綺麗なのかっていうのをサクサクと音がする中歩いたりするのをとても楽しみにしていましたし、東洋一の蓮の花がね咲き誇る池もありました。でその教会の真ん前に大手屋さんっていう旅館がありました。大手屋旅館、大手屋さん、おかみさんがお元気かどうか、いろんな形でお世話になりましたけども、新学生を泊めてあげたり、あるいはやっぱり、遠方からお招きした先生に泊まっていただく、変なシャレたホテルよりもそこに泊めてもらった方が、道路を隔てて本当に15メートルですからね、教会まで、泊まっていただいた。そこの宿も西大寺グランドホテルも同じだなと思うことがあります。それはお仕事でこの地域にやってきて、どうしても連続して泊まり続けなければいけないなと、特に西大寺グランドホテルもそういう方が泊まっておられるようにね、もう県外ナンバーの車がしょっちゅう来てます。 朝早くから動き始めている様子がわかります。大手屋さんも洗濯機がいっぱい置いてあって、洗濯しながら、そして、洗濯物を干して、あるいは、まあ、乾燥機を使って滞在しながら気軽に朝ごはんを食べて、夕飯食べて、お風呂にドボンと使って畳の部屋で寝るみたいな、そういうお宿でした。パウロとバルナバの時代、彼らのお宿はどうなってたんでしょうか。皆さん、今日彼らの宣教旅行の様子について考える上で、パウロのまあ元々の仕事は何かわかりませんけども、彼は今日読んでいる使徒言行録の18章によれば、彼の仕事は天幕作り、テント作りであった。アキラとプリスキラと同じ仕事だったのでっていうふうに書いてあります。そしてコリントの教会にやがてパウロが第二次の伝道旅行、宣教旅行で行った時には、コリントという町ではそのアキラとプリスキラという夫妻の家に住み込んで一緒に仕事をしたって書いてある。だから自給自足をしながら伝道旅行をせざるを得ない、経済的にも収入を得ないとやっていけないような事情があったので、働きながら伝道していた時代が間違いなくあったんだということが使徒言行録の18章の記述などからもわかります。でもまだ私たちは第一次伝道旅行の場面を読んでいます。皆さんお手元に地図の載っているプリント、裏には、違うことが書いてある。それは後で、まず地図をご覧いただきたいと思います。これはかつて一度お配りしたものをまたここに、どうしても皆さん持ってこれない方もおられると思いますのでお配りしています。これはパウロとバルナバという人がどこからどこに向かって、じゃあ今日使徒言行録の14章ではどの辺におるのかなということを思い出すために参考にしてほしいと思います。上の地図です。第一次の第一回の宣教旅行、地図の上の左の上の方に13章1節から14章28節までが第一回目の宣教の旅に出ているところですよということが書いてあって、どこからスタートしたのかっていうと、右端の黒いところは海ですけども、アンティオキア括弧してシリアっていうのが見えるでしょうか。聞いててくださっても大丈夫ですけども、アンティオキアっていう町があります。で、第二次宣教旅行、伝道旅行の方の地図にはもっと広い範囲が出てますが、同じアンティオキアがあって南の方にまっすぐ下っていくとエルサレムというふうに書いてあるのがわかると思います。下の方の地図ですね。上と下の地図が載っている紙を配りましたが、エルサレムの教会からパウロとバルナバは出発したのではなくて、そこはイエス様のことをよく知ってる人たちがいる、まあ、十二弟子と言われる人たちがいるところです。それに対してアンティオキアの教会は様々な方面の交通の要衝通路ね、岡山も結構そういう面があると思います。四国に行くにも必要だし、日本海側に行くにも岡山から行けるし、 山陽中国道とそういう性格があると思いますけど、アンティオキア、こっから第一次伝道旅行が始まりました。そしてバルナバさんと一緒にバルナバのふるさとである地中海に浮かんでいるキプロス島を経由して、そのあたりのことは使徒言行録の13章に書かれています。そしてキプロスでの伝道旅行に一区切りをつけて、実は一緒に連れていたマルコという人はその先をもう一緒に旅をしないで帰っていくわけですけども、今度海から内陸の方に黒い矢印の線 で上に北の方に上がっていきますね。北の方に上がっていきます。そしてこの第1回宣教旅行の地図でいうとど真ん中あたりに、あれれ、出発地点と同じ名前の都市があります。アンティオキア、こちらはピシディア州、当時シリア州とかピシディア州とかパンフィリア州とかいろんな州がローマ皇帝の権力下に置かれて設置されて設けられていましたけども、ピシディアのアンティオキアに行って伝道したのが13章の13節からでした。いろんなことがありました。一生懸命にパウロは特にダビデは朽ちる王だったけども、イエス・キリストは朽ちない王であるということを13章の後半のあたりで説教をした様子が書かれております、聖書には。さて今日久保田さんが朗読をしていただいた聖書プリントも見ますけども、ちょっと見出しのところを見たいと思います。14章から読んでいただきました。今日は14章全体を読んでいます。で、先に申し上げておくと、実は今日ね、私はここには14章にははっきりと姿は見せないけれども、その人の存在が今後のキリスト教会あるいはパウロに本当に大きな影響を与えただろうというその人のことを通して使徒言行録を解き明かしていきます。で、14章でまず確認したいのはイコニオンという見出しがついているということです。イコニオンとはどこだろうか。さっきの地図の上の方のど真ん中にアンティオキアがあって、このアンティオキアから数百キロ、おそらく150キロとか200キロぐらいだったと思うんですけども、それぐらい離れたところ東の方に、中国の方、この辺りは、とにかく現在のトルコです。現在のトルコ、まだ第一次宣教旅行というのは実はそんなにアンティオキアやエルサレムから離れたところまで行っていません。で、アンティオキアから150キロ200キロぐらい地図でいうと右の方に行ったところにイコニオンというところがあります。そのあたりにサウロ、今はパウロになったパウロさんとバルナバさんは入っていきましたよということ、まず場所のことを確認しましょう。で、彼らはこれはもう想像、このイコニオンあたりでね、一体どんな風に宿を取ったのか、もしかしたら本当にテントを張るような小さな自分でくるくるくるくるっと丸めて、布団代わりになるようなものもあったかもしれません。石を枕にするようなこともあったかもしれません。でもこのイコニオンっていうのはアンティオキアと並んでそれなりにかなり大きな町でした。だいぶ大きな町 で、リストラっていうところにその後行きますけども、イコニオンにはユダヤ人の街道があって、そこで彼らはそれなりにしっかりと腰を据えて活動していたということが、3節のところに、それでも2人はそこに長くとどまり、多くの時とどまれりというふうに翻訳をしている聖書がありますけども、腰を落ち着けて伝道しようとしました。まあ、彼らの話を聞き、大いに感動する。そして、ユダヤ人の街道であったにもかかわらず、キリスト教に変わっていこうという決心をした人たちもいたことがわかりますけれども、同時に悪意を抱く、まあ根も葉もないようなことを言われる場合もあったようですけれども、イコニオンという町の中で、まあ、対立が起きるようなことがあり、さらには、五節のところでは、異邦人とユダヤ人が指導者と一緒になって二人に乱暴を働き、石を投げつけようとする。石を投げつけようとするっていうのは、今日読んでいただいた後半、中盤かな、19節ページをめくるところあたりでは、もうパウロはほぼ瀕死の状態になっています。死んだんじゃないかと思われる。要するに殺そうとしてるわけですよ。あいつら殺してしまえということがイコニオンで起きたということです。二人は大急ぎで、この聖書の記述によれば、リカオニア州の町であるリストラとデルベというところに向かう。さあ、また地図を見ましょう。まあ、こういう地図を見るのは、なかなかね、信仰生活の中でないと思うので、今日が最後の学ぶチャンスだと思って、しっかり見てください。地図の、イコニオン、アンティオキアからイコニオンにやってきて、今度は南に下るとリストラ。今度は少し距離が近い。もっと内陸の方に行くとデルベという町ですけども、今日の箇所では実は下に下ったリストラという町での出来事がたくさん書かれています。聖書を見ましょう。14章の6節から7節において、リストラに、まあ、身をまず避けてそこに進んでいく。そこでも福音を告げ知らせていた。そこでも福音を告げ知らせるということは、やっぱりイエス様の福音を伝えるわけですから、それは実はその内容については明確に書かれていません。しかし240ページの上あたりにダビデの名前が出てきて、イエスのことが書かれている。ダビデでは叶わなかったことがイエス・キリストにおいて、つまり永遠の命は得られるし、朽ちない種となったのはイエス様なんだということが、パウロが抱きかかえて大事に持ってきている福音そのものであると言っていいと思います。リストラで何が起こるのか、そして彼らはですね、一体どれぐらいの期間この町に滞在することになるのかということを、ちょっと一冊の本の言葉をちょっと紹介したいと思います。今私が手にしたのは、女子パウロ会から出ている、まあ、一見すれば子供向けだけども、私はこの一週間これをパラパラ見ながら過ごしていました。キリストの使徒パウロ、シスターが書いた、なかなか優れた、パウロの伝道旅行の様子、聖パウロ女子修道会のシスターとしてお働きの脇田明子さんが、いろいろと考えて書いてくださった。旧約聖書物語、新約聖書物語も、私は、 子供だけじゃなくて大人の人にも本当に聖書を読もうとするならこういうものを片手に読むといいですよということをしばしば言います。これを見てたら面白いことが書いてある。ああそうだな、もちろん専門的な本も私の書棚の中から何冊も引っ張り出してみましたけども、こう書いてあるんですね、時間的なことについてリストラに入る直前にパオロたちはどのぐらいピシディアのアンティオキアに滞在したのでしょうか。シリアのアンティオキアを出発してまたシリアのアンティオキアに帰るまでの第一回の宣教旅行は 2,3 年と思われます。これは皆さん頭に入れとかないと、僕たちは、ね、3分あったら聖書14章全部読めちゃうんですよ。13章を含めると10分あったら絶対読めます。10分で旅できるわけないわけです。2年かかり3年かかり、いろんなことが起こる中で時はゆっくりゆっくり刻まれていって今イコニオンに入っています。さてどんなふうに彼らは身を置くのか、もう実はですね、一人の人のことをお話しし始めますので、ミキさん、久子さんもちょっと半分2枚目のプリントも今日配りますので、最初から2枚配ってると情報量が多すぎるのでまだ配っていませんが、これから私が話そうとしている人の名前は14章には出てきません。14章には出てきません。お耳だけまず貸しておいてください。実はこれから話そうとしている人は確実にリストラに住んでいるんだけども、リストラに住んでいるんだけどもまだ14章ではその姿は見えませんけれども、パウロの一挙手一投足さまざまな活動の様子を一部始終見守っていた人だと思います。名前が出てくるのは16章になってからです。聖書をご覧ください。聖書をご覧ください。16章今日私たちは礼拝の中で読んだのは14章です。14章が終わって15章に入っていくとエルサレムのペトロたちがいる、あるいは主の兄弟ヤコブたちがいるエルサレムの教会に報告をし会議があります。そして分かったという、ある一件落着手打ちをした後に第二次宣教旅行が始まるのが今16章のところをご覧いただきたいんですけども、15章の36節から始まります。15章の36節から第二次宣教旅行というのが始まります。第二次伝道旅行が始まるって書いてないので、もし書き込むならぜひ皆さんの聖書に書いてください。第二次伝道旅行はそっから始まるんです。パウロとバルナバ、今日のところでは仲良く力を合わせて伝道してた彼らは、実はあることがきっかけで、それは誰を連れていくかということについて一回逃げ出して帰っていったようなマルコを俺は連れていかんぞとパウロが言ったのに対して、バルナバさんっていう人はいやもう一回彼を連れていこうじゃないかということで意見が激しく衝突したというふうに15章の39節に書かれています。15章の39節にパウロとバルナバ大喧嘩しました。そして もうお前の顔なんか二度と見るもんかって言って別々の伝道が始まった。まあ、しかし彼らはお互いにおそらく認め合う関係として違う立ち位置に立って生きていった。バルナバは完全に姿を消します。さて16章に皆さんどんな見出しがついているか。誰かがパウロに同行するって書いてあります。誰かがパウロに同行するって書いてあります。パウロはデルベにもリストラにも行った。さっきね見た町ですよ。このリストラってもうあの主人がリストラに会っちゃってって、もうそれと合わせて覚えてください。リストラっていろんなことが起こる町です。もうこれで覚えられます。もう今まで何回読んでも忘れてしまう町だったけども、リストラが起こっちゃった町なのよ。それがトルコのど真ん中にある。でそこに行ったら何が起こるか。第二次伝道旅行が始まった時に信者のユダヤ夫人の子で、その子は誰なのか。ギリシャ人の父親を持つ、これちょっと複雑な、ユダヤ人の女の人とギリシャ人のお父さん結婚していいのかって、これはかなり問題があったと思います。でもそういう家庭に生まれたテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったって書いてあります。そこまでまず皆さん確認してください。ああテモテという人がいるんだな。このテモテの活躍ぶりについて地図が載ってるプリントの裏側を見てください。地図が載ってるプリントの裏側を見てください。パウロは大変たくさんの手紙を書いた人です。新約聖書の中で彼の名前によって書かれたものが一番の分量です。福音書よりも一つ一つの福音書ありますけども、それぐらい重要な働きをするのがパウロですが、実はこの地図の裏に書いた大見出し、テモテの名前がパウロが記した書簡の冒頭に備えられるものは、第二コリント書、フィリピの信徒への手紙、コロサイ、第一テサロニケ、第二テサロニケ、フィリボンへの手紙。ここになんと、例えば第二コリント書、こう書かれています。一章一節ね。すべて一章一節ですよ。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロと兄弟テモテからコリントにある神の教会と、それからフィリピの教会、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピにいて、それからコロサイ、これ全部教会の名前ですよ。人の名前じゃなくて教会の名前。第二次伝道旅行の地図を見ると全部その町が出てきますが、コロサイ書もキリストイエスの使徒とされたパウロと兄弟テモテから、さらに第一テサロニケ、第二テサロニケ、シルワノの名前が間に挟まれますけども、パウロテモテから父である神と主イエスキリストとに結ばれているテサロニケの教会へ、最後ヒレモンへの手紙、キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから協力者ヒレモン。もうプリント置いてくださって結構です。それ以上そこを見る必要はありません。さてこのことが皆さん意味していることはどういうことですか。パウロはおそらく使徒言行録の14章の頃、彼の年齢は40代の半ばとかだと思います。まだ初めての手紙も書き始めてない。初めての手紙は西暦50年ぐらい、第一テサロニケ書で初めて書き始めたと言われます。50年代になってから、それから60年代70年に行ったか行かないかはっきり分かりませんけども、 パウロという人が宣教者として働いていく上で、実はリストラという町でテモテと彼は出会ってたんです。出会ってたんです。もっと言うと、違う言い方をするならば、パウロおじさんとバルナバおじさんはテモテのお母さんやおばあちゃんの家にかなり長期間ずっと滞在し続けて、使徒言行録の今日久保田さんに読んでいただいたリストラでっていうところのいろんなことが起きている。じゃあもう一枚お配りした縦書きのこの聖書、テモテという若者の存在というプリント、今日まあ多分ここまでするのは、私も説教でするのは二度とできないかなと思います。ちょっとこれぐらいしないと皆さんあっち行きこっち行きっていうのが厳しいと思ったので、一生懸命作りました。でこれを見るとね、テモテの生い立ちがわかります。テモテの生い立ちがわかります。左側のページ上の方、左側のページの上の方のテモテへの手紙の2の方、1章4節から6節、ページの左の上の真ん中より左のところ、テモテの信仰が祖母と母の影響によることがわかると私が書き込んでますが、こう書かれてます。第2テモテ書1章4節から5節、私は、これパウロですよ、私はあなたの涙を忘れることができず、このあなたっていうのはテモテなんですけども、テモテに書いてる手紙だから、ぜひあなたに会って喜びで満たされたいと願っています。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたがって書いてあります。この母エウニケ、それがさっき使徒言行録の16章で信者のユダヤ夫人のという、そのユダヤ夫人のことです。エウニケ、そしておばあちゃんはロイスと言いました。その人の家があり、おそらくご主人は、ギリシャ人のご主人は、パウロが伝道旅行にやってきた時にもう亡くなっていた。じゃあ、テモテというのはどんな人だったのか。さっき今左側のページね、テモテの第2を読みました。祖母と母のこと、その隣にテモテが青年だったと思わせる御言葉があります。第一テモテ書の4章12節、私が書き込んだ言葉、テモテが年若い信仰者で、まあ、伝道者としてパウロに期待されている様子、第一テモテ書4章12節、あなたは年が若いということで誰からも軽んじられてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。私が行く時まで聖書の朗読と進めと教えに専念しなさい。まあ、聖書を全体を丁寧に読むと、パウロとテモテは一緒に行動することもありますし、バラバラに行動していたのがこのあたりからもわかります。このテモテ、一体今日の聖書、また戻ります14章でね、リストラで何を見ていたか、何を聞いていたか。彼は必ずパウロおじさん、バルナバおじさんの行くところについていき、その様子を見てたはずです。まず会ったのは14章の8節以下で、 生まれた時から足苗であった足の不自由な男の癒しが書かれています。これは聖書の原文通りで言うと、お腹の中にある時から足が不自由だったって書かれてますけども、一生懸命に救いを求める様子を見て、今聖書241ページの上、使徒言行録14章の8節のね、リストラで最初に何があったか、癒しが行われる様子をおそらく彼は見ていた、テモテは見ていた。その後の騒ぎが起こります。どんな騒ぎが起きたのかっていうと、あまりに素晴らしい癒しが起こったので、パウロとバルナバはその地域の神と呼ばれるゼウス、ヘルメスとね、何々ができるゼウス、何々ができるヘルメスだとそれぞれに例えられて、あなたたちは神様に違いない素晴らしいと言って人間を賛美する様子が書かれている。花輪が捧げられ、牛が捧げられると、その時にパウロは言いました。皆さん何をするんですか、私はただの人間ですよ、あなたたちと同じ人間に過ぎないんですよということを一生懸命に語らなければならない、そういうことがここで起きています。これは町中の騒ぎにリストラでなってるんですから、テモテがその様子を知らないわけがありません。さてパウロはその時に何を語ったのか、一つ前のイコニオンというところにはユダヤ人街道がありましたけども、町の規模が違った様子でユダヤ人の街道はありませんでした。街道で話したという言葉は見受けられない。路上で説教したんでしょう、あるいは癒しをなした。で、忘れちゃいけないのは14章の11節に、群衆がね、パウロが行った奇跡を見て声を張り上げて、これ新共同訳のちょっとよろしくない訳が使われているので、皆さんはこれは方言じゃなくてリカオニア語っていうふうに書き換えた方がいいと思います。これは単なる方言じゃありません。リカオニア語って書かれていて、実はリカオニアの人々は彼ら独自の言葉を話していたと思われます。で、共通語はラテン語、学問や商業ではギリシャ語、パウロはおそらくギリシャ語で説教したと思います。聞くことはできたけれどもっていう人々はそこにいて、でもパウロの方からするとみんなが何を言ってるかわからない、何しろリカオニア語で話すんだから、皆さんが鹿児島に行ってね、あるいは私がいた新潟県の中越の山奥の方に行ったら、この人たち何話してんのかなって分かんないんですよ。僕交換講談のこと話したことがあると思います。一緒にお茶飲んでて、おじさんが親切に栃尾教会というところに行きました。うんうんってうなずいてましたけど、ほとんど何言ってるか分からなくて、そういうことは日本国内でも起こりますけど、ここでも当然起こります。だからパウロはゼウスとヘルメスという言葉を聞いて、あ、この人たちはどうやら自分たちを神に仕立ててるんだなということに気づいて説教を始める。何を言ったのか、イエスの永遠の命とかダビデとは違うとか、そういうことは一切語りません。彼らに通じる言葉を選んだ、臨機応変に語ります。何を語ったのかというとね、私が語ろうとしているのは天地創造の神ですよ、万物を作られた神はあなたたちのことも作られた神ですということに絞って説教をしようとしている。そしてあなたたちが拝もうとしているのは偶像の神に過ぎないから、天地創造万物を作られた神を知ることこそが 大事なんですよというところから説教を始めました。こういうところは実は私も学ばなければならない、私たちの教会も学ばなければならない。ここではどんな話をしたらいいかなって考えてパウロは話したわけです。人々は聞きました。そしてやめさせることができたかに見えたんですが、19節に入るとユダヤ人たちは他の町、つまりアンティオキアやイコニオンからやってきた人たちとともどもに群衆を味方に引き込んで抱き込んで何を始めたのかっていうと、パウロを殺せということです。聖書に何て書いてるか読みましょう。19節、ところがユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。みんな死んだと思って、ね、引きずり出したのはパウロの敵ですよ。こんなやつは町の外に放り出せと、ある聖書は溝に投げ込んだと書いてあります。バルナバさんをはじめとして弟子たち、リビングバイブルはクリスチャンって書いてありました。クリスチャンになった人が起こされていたパウロの伝道、バルナバの伝道で、大変だパウロさん死んだんだらどうしようと思って水をかけたりほっぺた叩いてたら、ふっと息をしてパウロはニョキッと起き上がりましたって書いてある。まあ使徒言行録の7章の終わりから8章にかけてステファノさんが石を投げられて死んでったのを思い出されます。なんかそれにも似てるけども、ここではパウロは起き上がります、立ち上がります。そして翌日、今度彼はどこに行くかというと、このさらに内陸のリストラからパウロの出身地のタルソス方面のデルベという町に入っていって伝道をしましたというふうに使徒言行録14章には書いてあるわけです。そしてそこでのことを終えて、タルソスの方がふるさとは近いのに、パウロにとってまた迫害を設けた地を巡り歩きながら、今度は逆方向に第一次伝道旅行の矢印がアンティオキアの方に向かっていきます。ベルゲ・アタリアという地も通ってアンティオキアの教会に帰っていって、それは13章からバルマナとサウロが第一回の宣教旅行に送り出されたところだからということです。さて最後一言お話をして終わります。私は新潟信濃町教会で伝道牧会をされた小渕浩二先生という方との出会いをとても今も大事に宝にして、まあ、今は引退をされましたけども、新潟市内の歴史ある大きな教会、東中通り教会というところの牧師をされてましたけども、安定した、まあ、身分と言っていいかな、100人を超える、150人ぐらい当時、教会に集ってたところから離れて開拓伝道を始められて、教会を新しくね、新潟信濃町教会という教会を作って引退された先生ですけども、その先生がこういうことをある時に相談をしてた時にね、お話をしてた時におっしゃったことがあります。牧師には支え手になってくれる人が2人、もう3人いたら必ずやっていけますよ森先生って。ここには伝道牧会の大先輩の宇野実先生、宇野実さんがおられますけども、おそらく宇野先生は各地の伝道牧会の中でご自身をまたご家族を支えてくれるかけがえのないその存在、 そして一緒に教会作りしよう、宣教しようということで頑張られたんではないかなと思います。私はその小渕先生の言葉忘れられないし、そうかもしれないというふうに思っています。それがもっと輪が大きくなってもいいんですよ。一心同体、死ぬるも生くるも共にですということをテモテという人は、彼はね、単なる同伴者でもなく弟子でもなく、本当に異なり、また身内となり生きていった人なんです。だからそれぞれの書簡においてパウロとテモテよりっていうふうになったわけでしょ。実は第一次宣教旅行においてパウロの最大の収穫は何であったのか、エウニケ、そしてロイスという夫人たちのもとに滞在する中で、まだボンボンだった可愛いテモテだった、そのテモテが必死になっておじさんたちの話を聞き、そして第二次伝道旅行に行こうとするときには、マルコに代わって、逃げ出したマルコに代わってあの子と一緒に私は伝道旅行を始めようというその確信を持って行き始めたんです。14章にはテモテの姿はありません。しかしテモテはその姿を見、そしてパウロも見、これからどうやって生きていこうか考えた、そして信じた。おじさんまた来てね、パウロさん来てくださいね。皆さんには信仰の本当の友がおありですか？10人も20人も必要ですか？この人と一緒にイエス・キリストのために生きていこう、確信を持って生きていく、自分の生涯を捧げていく。私たちは一人では生きていけない。二人になり、三人になり、自分自身のつながりは一人、二人、三人でも、その人がまたつながりが変わっていったら、それはやがて教会になっていくんです。私たちには多くの力は必要ない。一人一人が本当に助けてとなる誰かを探し、助けてとなられる自分であっていく。やがて私たちは神の国を見出していけるのです。お祈りをいたします。死なる神様、主を信じ、信頼を持って語り続けること、私たちにできることは何であるのか、日々、本当にささやかな関わりの中で私たちは生きています。しかしその小さな関わりに一生懸命仕え尽くしていくときに、やがて向き合っている人が福音のもといとなり、小さな種となり花を咲かせていく、また花が種を、種が地に落ち、そしてまた芽が出ていく。私たちは本当に小さなものです。しかし使徒パウロ、テモテの目に見えない形での伝道の福音にある出会いが起きている。私たちはここで共に学びました。どうぞ示されていることに、私たちのこれからの生きる術が、道が示されていることに信頼し、また希望を持って生きていけますようにお導きをお願いいたします。救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
ただきまして、賛美歌474、トランの望みは、思って、詩を賛美しましょう。スクリーンをご覧ください。